今日からですね、新しいシリーズを始めたいと思っているんです。信仰という冒険への招待というこのテーマでですね、今年度この招待を受け取っていただきたい、そのように願っております。一箇所聖書を開けたいと思いますけれど、マタイによる福音書の14章の22節から33節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。そして群衆を解散させてから祈るため密かに山へ登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたために波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思っておじ迷い、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った、主よ、あなたでしたか、では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子ですと言った。アメン。今日はこのところからですね、水上歩行についてということについて共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日の聖書の箇所はですね、皆さんが非常によく知っておられる箇所だと思います。ペテロがですね、イエス様を見つけて、そして水の上を歩いたんだけれど、イエス様を見ている間は水の上を歩けたんだけれど、周りの環境状況、また嵐波を見てですね、恐れてしまった時に沈んでしまった。そしてイエス様に、信仰の薄い人、口語訳で言うとですね、信仰の薄いものよと語られています。新改訳聖書ではね、信仰の薄い人だなというふうにね、ちょっとなんか優しくなってるんですよ。とりあえず信仰をですね、戒められて、ペテロは船から引き上げられたという話だと思います。でもですね、この半年1年になるか分かりませんけれど、この箇所からですね、さらに深く掘り下げながら、私たちが信仰というこの領域に対してどのように歩んでいかなければならないかということについて、共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っているんですよね。少しメッセージとは離れてしまうんですけれど、皆さんに質問をしたいと思います。ここにおられる方々の中で気球に乗ったことがあるという人、手を挙げてもらっていいですか。一人ですね。ちなみにですね、私もですね、一度だけ気球に乗ったことがあります。ほとんどの方々がね、気球に乗ったことがないんですけれど、映像では見られたことありますよね。カゴがあって上にブワーってあってね、上がっていくという気球の映像を見られたことがあると思いますよ。今想像していただきたいんですけれど、もし気球に乗り込んだ時に、普通だったら下のカゴがですね、脇とか、私が乗った気球も脇ぐらいまであったと思います。でもカゴがですね、極端に低くて、例えば膝までだったとしますよ、もしカゴが。そしたら皆さんどうしますか。その気球に乗りますか、どうですか。うんとかうーんとか、ちょっとうーんですよね。もしカゴが膝までだったらですね、相当勇気いると思いますよ。でもとりあえず乗ったとしましょう。そして上に上がりました。そして上がってですね、何気にその気球をですね、操縦しておられる若い青年に質問をするんですよね。あなたはこの仕事をして何年ぐらいになるんですかと聞いたらですね、その青年がこのように答えるんですよ。いや、実は この仕事をするのは初めてなんですよって。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよっていう話ですよ。初めてということですよね。皆さん、初めての人の車の横に乗るということの緊張感味わったことありますかね。じゃなくても人の車に乗るのって緊張しますよね。でも初めてなんですよって。しかもですね、その青年が続けて言うんですよね。いや実は先日ね、自分が車に乗っていたところ飲酒運転をしてね、事故をしてしまって、そして一緒に乗っていた弟が怪我をしてしまってね、今入院しているんですよって。だから気球でも乗っていいところを見せて弟にね、元気づけてやろうと思ってちょっと気球に乗ってるんだよなんて言われたらですね、皆さんどうしますか。もうすぐ降ろしてっていう感じですよね。さらにね、彼が言うんですよね、あの降りる時にね、揺れるかもしれないけど全然驚かなくていいからね、だってね、僕この気球乗るのは初めてだからね、ともし言われたらですね、皆さんどうしますか。私やったらですね、もう降ろしてって言いますよね。もう揺れようがない人がとりあえず降ろしてって言いますよ。そうじゃないですか。皆さん冷静に、あ、そうですか、そうですかと話聞けないじゃないですか。まあ、このような経験をすることはめったにないと思うんですけれど、でももしそういう状況に陥った時にですね、ある人は最大限にですね、肯定的に考えて、いや大丈夫、きっとうまくいける、初めてだけどビギナーズラックということもあるから大丈夫と思ってですね、信じ込ませてなんとかその場を乗り切ろうとする人もいるかもしれない。またある人はですね、楽観的に考えて、まあ、なんとかなるんちゃう、大丈夫なんちゃう、曲がりなりにも気球運転してるから大丈夫なんちゃうと思う人もいるかもしれない。ちなみに私はどちらでもないです。超悲観的な方ですから、あ、きっともうこれで死ぬかもしれんとかですね、教会のことどうなるかなとか、遺書を書かないとかね、いろんなこと考えると思いますよ。いろんなタイプがあると思いますけれど、でも現実的にですね、気球に乗っている人たちの運命を握っているのはたった一人の若い青年だということです。その気球を操縦している人がそこに乗っている全ての人たちの命の鍵を握っているんですよ。その人が間違えれば私たちの命も危うい状況に陥ってしまうということです。でももしその人が正しい判断、正しい操縦、また正しい性質を持っているならば、私たちはその人を信頼することができるということなんですよね。誰に自分の命をお任せするか、誰に自分の人生の歩みをお任せするかということは簡単なことではないということを知っていただきたい。誰彼なく信用していいというわけではないんですよ。誰彼なく自分の人生を委ねてもいいというわけではない。でも今日イエス様が私たちの人生を導いてくださっているということを心から感謝したいと思うんですけれど、アメンでしょうか。イエス様が私たちの人生にですね、深く介入してくださって、私たちの人生を操縦するように導いてくださっているということを心から感謝したいと思うんですよね。イエス様はその品性を見るならば、これほどの愛を見たことがないというほどの愛の持ち主ですよ。私たちがこの世で味わったことのないような愛を持っておられるお方、それがイエス様です。どんな人間関係であっても、どんな夫婦やどんな家族の愛であったとしても、それに勝る愛を持っておられるお方、それがイエス様ですよね。それでありながらなおかつ謙遜でへりくだって、そしてご自身は全く正しい方であるのにもかかわらず人の罪を許すこともできるお方、このことの偉大さを理解しているでしょうか。ともすればですね、正しい人であればあるほど人の罪を許しがたいものですよ。そうじゃないですか。自分がもし罪を犯しているとき、私たちは人に指さすことはなかなかできないです。自分が罪に溺れ、罪に汚れているのにもかかわらず、いや、あの人罪を犯してるんやってって指させる人っていうのは相当な人ですよ。普通ならば、いや、あの人罪を犯してるかもしれんけど自分も罪を犯してるし、まあ、気持ちわかるなとか、仕方ないねとか、そういうふうに 思ってしまう、それがいいとか悪いとかではなくて、そういうふうに思ってしまうケースの方が多いと思います。でも自分は罪はないって、自分は正しく歩んでますよって、信仰生活まっすぐですよって、私の道はもうただイエス様だけ、信仰満タン、聖霊充満、そしてもうね御言葉満タン、こんなね私ほど正しい人はいないという人がですね、罪を犯している人ってなんでって、なんで聖書読めないの、なんで祈れないの、なんでこうできないのって言いますよ。でもですね、イエス様はご自身がですね全く罪がないのにもかかわらず、人の罪を見て憐れむことのできるお方であるということを本当に感謝したいと思います。だから私たちは許されてるんです。だから私たちは愛されてるんです。愛される価値がないのにもかかわらず、許される値打ちがないのにもかかわらず、主は私たちを一方的に愛して許して受け入れてくださっているお方であるということを心から感謝したいと思うんですよね。そのようなお方が私たちの人生を導いてくださっているということ、それであるのにもかかわらず、時々ですね私たちは自分の人生は自分のもの、自分のやりたいように、自分の思うように、自分のしたいように、自分は自由にやりたいんだというふうに考えることも少なくない。でもそれは正しい操縦者に身を委ねるということではないということを知っていただきたい。自分の考えること、自分の思うことが全て正しいとは限らないんですよね。人は多くのことを思い考え図るけれど、その全ての道を導かれるのは主であると語られています。私たちはそのイエス様に自分自身の人生を委ねていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。今日の本文を見るとですね、ペテロを含む弟子たちはイエス様に促されて湖の向こう岸に行くように言われました。今日の聖書の箇所では海というふうに書かれているんですけれど、当時ですねガリラヤの海というふうに呼ばれていました。そして視界はですね潮の海というふうに呼ばれていて、湖なんですけれど、それは海として人々呼んでいたんですよね。ですから海というふうにこのところで語られています。弟子たちがですねみんな船に乗って、それもイエス様に促されて向こう岸に行くようにと言われました。そしてその間イエス様は山に登ってひたすら祈っておられたんですよね。ペテロにとってみるならば、船に乗って向こう岸に渡るということは何ら難しいことではありませんでした。なぜならばそこはもともと自分のテリトリーですよ。彼は漁師でした。船に乗る専門家でした。ですから船に乗って向こう岸に渡るということは決して難しいことではなかった。反対に言えば簡単なことでしたよ。でも24節を見るとですね、逆風が吹いていたために波に悩まされていたと語られています。この時ばかりはですね、ペテロでさえも手がつけられないような嵐の状態になっていたんですよね。どんなに船の扱いに手慣れたペテロであったとしても、もはや操縦不能な状態に陥っていたんです。それは弟子たちの命が危ないというような状態でした。ですから弟子たちから見るならば、その思いはですね、もはや助かりたい、もしくは助けてほしい、ただそのような思いだけだったと思いますよ。でもそのような思いの中にいる弟子たちのところにですね、向こうから人影が近づいてくるんですよ。向こうからですね、だんだんだんだん人影が近づいてきたんですね。でもそれがイエス様だということが弟子たちには分からなくて、彼らはその姿を見て幽霊だと思いました。この当時の人々も幽霊を信じていたんですかね、幽霊だと思ったと聖書に書かれています。私たちは聖書を読んで向こう岸から渡って来られるのがイエス様だということを知っているから、 幽霊だと思った弟子たちに対してアホやなと思うかもしれない。でも私たちがもし弟子たちの立場だったとしたら、イエス様は確かに5つのパンと2匹の魚で5000名を養われた、奇跡を行われるお方ですよ。病を癒し、悪霊を追い出し、あらゆる御業を表すことのできるお方です。でも水の上を歩けるとまでは彼らは考えてはいなかった。ですから向こうから来る姿がですね、まさかイエス様だとは思わなかったんですよ。だから幽霊だと思ったんですよ。なぜか水の上を歩ける存在というのはですね、幽霊か飛び魚ぐらいじゃないですか。だから彼らは幽霊だと思ったんですよ。私たちもですね、イエス様がされた数々の奇跡を経験しながらも、時としてですね、あまりのパニック状態のために環境や状況、また現実をあまりにも見すぎて、そのことだけしか見えない状態である時に、イエス様がそばにおられるのにそのことがわからない、イエス様が本当にすぐそばにいて私たちを見ておられるのにもかかわらず、彼らはそれを幽霊だと思った、言い換えればイエス様だということがわからなかった、認められなかった、それよりも嵐が、それよりも幽霊が、それよりも何かという状態の中で、彼らは正しく見なければならないものを見ることができなかったんです。一つ知らなければならないことがあります。問題を見ることは大事なことです。目の前にある問題、またその原因、その悩みということに対して、そのことをしっかりと見据えるということは非常に大事なことです。でもそれだけを見続けているならば、その問題はどんどんどんどん大きくなってきます。私たちの心を占めるようになるでしょう。よく言うんですけれど、こうやって本を見るとですね、これが問題だとしましょう。そしたら割と背景も見えるんですよ。クーラーがあって、楽台があって、ドラムがあって、でもこれがどんどんどんどん近づいてきてですね、いつも問題、いつも悩み、いつも苦しみ、いつもしんどい、いつもいつもいつもってなったら、もうこれしか見えないんですよ。わかりますか？他に何にも見えないんです。悩みだけ、問題だけ、苦しみだけ、それしか見えない。この時の弟子たちがまさにこのような状態でした。さらに深く読んでみるとですね、一つの疑問が起こってきます。それはそもそもイエス様は、聖書を見ますと夜明けの4時ごろ、一体その湖で何をしようとしておられたのかということです。皆さん考えたことありますか？夜明けの4時ごろ、イエス様は湖の上で何をしておられたのか。夜明けの4時ごろ、この手おかしいですね。こう湖を表してるんですけど、夜明けの4時ごろ、湖の上でイエス様何をしておられたか。この聖書だけ見ると、いや、イエス様は弟子たちが苦しんでいる、悩んでいるのを見て助けに来られたんじゃないんですか、というふうに私たちは考えるでしょう。でもマルコによる福音書の6章の48節を見ると、このように語られています。海の上を歩いて彼らに近づき、そのそばを通り過ぎようとされたと語られているんですよね。皆さん不思議に思いませんか？弟子たちが溺れそうで死にかけていて、もうダメだっていう時にですね、イエス様がそのそばに来てですね、しかも通り過ぎようとしておられるという、これ皆さん想像できますか？通り過ぎて行かれる、いやいやいや、ちょっと待ってっていう話ですよ。でもですね、この通り過ぎるっていう言葉の中に深い意味があるということを私は知りました。原文を見るとですね、通り過ぎるという言葉はですね、神がはっきりと姿を表すという意味が含まれているんです。それを神の権限と言います。この権限という言葉には、先ほども語ったようにはっきりと姿を表すこととか、はっきりとした形で現れるという意味が 通り過ぎるという言葉の中に含まれているんです。私たちは通り過ぎるということと神様がはっきりと現れるということとがつながることが難しい。でも考えてください。例えばですね、歩いていて電信棒があったらですね、あ、電信棒やってびっくりする人あんまいないですよね。あんまいないですよ。そうじゃないですか。まあ、夜にびっくりするのは私ぐらいですけどね。でもですね、歩いていてですね、何かがさっと動いたらですね、何ってこう思いますよね。通り過ぎるということは注目を集めるという意味なんですよ。ここで使われているのはチーッとイエス様立てたらですね、えっていう感じですよ。でも通り過ぎられるということは、え、何っていう感じですよ。だから注目する、イエス様がはっきりと現れる、それが通り過ぎるという言葉の中に含まれているんです。今日ちょっと役に立っているでしょ。そういう意味なんですよ。この通り過ぎられるイエス様がなぜそのような手段を選ばれたかということを今日少しフォーカスを当てたいんですけれど、そもそもですね、弟子たちはイエス様の命令で船に乗り込みました。不思議だと思いませんか。イエス様が船に乗って向こう岸に行きなさいと言われたんです。じゃあイエス様は嵐が起こるということを知らなかったのか。そうじゃないと思いますよ。私たちは考えます。イエス様が言われた通りに従っていれば何の問題はない、私の人生は大丈夫だと思っておられる方がおられるならば申し訳ないけれど、そうではないということが今日の聖書を見てわかると思います。弟子たちはイエス様に促されて、言い換えればイエス様に命令されて船に乗って向こう岸に行きなさいと言われました。そして彼らはその言葉に従いました。従順しました。そうであるのにもかかわらず彼らは命の危機にさらされたんですよ。そのことの中から私たちは神様の摂理というものを学ばなければならないんですけれど、でも神様は何の理由もなく私たちをそのような苦難の状態に合わせられるお方ではないんです。目的があるお方です。本来ならばイエス様が通り過ぎられるその姿を見て弟子たちはイエス様というお方を発見しなければならなかったんですよ。それがイエス様だということが分かる目を持たなければならなかったんです。それがイエス様だということが分かる信仰を持たなければならなかったんです。でも彼らはそれを幽霊だと思いました。そして幽霊だと思っただけじゃなくて、聖書を見るとですね、恐怖のあまり叫び声を上げたと語られていますよ。皆さん、イエス様がご自身をはっきりと示すために彼らの前を通り過ぎようとされている時に、ふわーってですね、弟子たちは幽霊だとですね、声を上げて叫んだと聖書の中で語られているんですよね。相当怖かったんだと思いますよ。彼らは非常に混乱していました。だからイエス様は語られたんですよね。しっかりしなさいって、しっかりしなさい、私ですよって、恐れることは何にもないと言われました。私はしっかりしなさいの意味がわからなかった。しっかりしなさいって何やろうって、昨日おとすぎぐらいからしっかりしなさいって何やろう、しっかりしなさいって何やろうってずっと思ってました。皆さん分かりますか。しっかりしなさいって言われて、しっかりしなさいって何やろうって思いません。ずっと悶々としてたんですけれど、そうや、調べたらええんやと思ってですね、今朝ですね、インターネットで調べました。しっかりするって、そしたらですね、もっと早く調べたいんですけど、割とアナログなんですよ。しっかりするの意味教えてって検索しました。そしたらですね、固く立つとか、確かなものを握りしめるとか、そういう意味があるというふうに書かれていました。このところで 混乱して訳が分からなくなって、イエス様でさえもう幽霊だと思ってしまうような、そういう弟子たちに対してイエス様語られました。しっかりしなさいって、固く立ちなさいって、そして動かされないものを握りしめなさいよって、そしてイエス様語られたんです。それは私だよって。イエス様がこのところで語っておられるメッセージはそのようなものであります。だからあなた方は恐れる必要はないんですよって。私を握りしめていたら、確かなものを握りしめていたら、絶対に動かされないものを握りしめていたら、あなた方は恐れる必要はないんですよって。どんなに嵐であっても、どんなに問題があっても、どんなに苦しみの中にあっても、あなた方は恐れることはないんですよって、それがイエス様のメッセージであります。そして今日イエス様は私たちにもそのように語ってくださっているお方であることを心から感謝したいと思うんですよね。イエス様は時として嵐のただ中の夜明けの4時頃というね、私たちの最も予期しない時に来られることがあるということを忘れないでいただきたい。ある伝道者はこのように言っています。聖書によると、人間はしばしば極限状態で神とお会いすると語っています。私たちは考えます。神様の臨在っていうのは平安のうちに訪れるんじゃないんですかと考えるでしょう。もちろんそういうこともあると思います。でもその多くは、私たちが極限の状態の中で何の選択肢もない、もはや何の術もない、ただ神様だけを求めるというその状況の中で、神の臨在が訪れ、そして平安が与えられるということを知らなければならないですよね。長血を患っている女がイエス様の衣の房に触って癒されたという場面があります。彼女は自分の財産を使い果たして、あらゆる病院に行っても癒されることがなかった。彼女の選択肢はもはやただ癒してくださるというイエス様にしかなかったんですよ。だから彼女はイエス様を求めて、イエス様の衣の房にでも触りさえするならば癒してくださると信じて、彼女は進んでいったんですよ。彼女にはイエス様しかなかったんです。イエス様しか選択肢がなかったんです。今日私たちがなぜイエス様に対して本気で本当に自分の人生や全てを捧げてイエス様にお仕えすることができないんでしょうか。それは私たちの中にあまりにも多くの選択肢があるからです。このこともこれもあれもこれも、そしてそのことの一つの中にイエス様を信じるというこの信仰が同じ次元で並べられていて、これもあかんかった、これもあかんかった、じゃあちょっとこれやってみようかなという次元であるとするならば、私たちは決して神の御業を経験することができないんじゃないかなと思うんですよね。神様はご自分に従う者たちに特別なことをするように今も求めておられるお方であります。そしてその一歩を踏み出す者に対して神様は特別なことを成し遂げる力を与えてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。最後になりますけれど、弟子たちはみんな船に乗っていたんですけれど、他の弟子たちはどのように反応したかはわからない。聖書には語られていません。でもただ一人、ペテロだけが水の上を歩くという経験をしました。皆さん、ペテロはある意味このところでね、失敗者として語られることが多いですよ。ペテロはね、波を見て恐れて沈んで助けてと言って助けられたっていうね、なんかこうネガティブなイメージしかないかもしれないけれど、でも事実、多くの弟子たちがいる中でただ一人水の上を歩いたのはペテロだけなんです。ペテロがですね、この時私だと、恐れるなと言われた時に、あ、イエス様だということが分かって、ものすごく信仰がですね湧き溢れてきて、ものすごい信頼が溢れてきて、 はあ、イエス様、あなただったら水の上歩けることできるんじゃないんですか、私に歩くように命じてくださいと言ったわけではないんです。口語訳聖書だけを見るとね、するとペテロが答えていった、主よ、あなたでしたか、では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてくださいというふうに書かれています。でも現代訳聖書を見るとですね、このように語られているんです。主イエス様、あなたなら水の上を歩いてあなたのところへ行けるようにお命じください。リビングバイブル訳では、先生、もし本当にあなた様だったらというふうに語られています。新改訳聖書でも、主よ、もしあなたでしたらと語られているんです。この言葉の中に重要なポイントがあるように思います。それはペテロの告白はですね、明らかに信仰に立っているものではなかったということですよ。イエス様の姿を見て、でもそれが本当かなって、本当にイエス様かなって、だからもしあなたがもしイエス様だったら、もしイエス様だったら水の上を歩けるように命じてくれませんか。同じような言葉をギデオンも語っていますね。ギデオンは最も小さい部族の中の最も小さい人でした。戦いがあった時に隠れてですね、いるような、そんな肝っ玉も小さい、そのような男でした。でも神はそのギデオンに現れて、偉大な勇者よと語られました。ギデオンは思いました。いやいや、とんでもない、私は最も小さい部族のうちの最も小さいものなんです、とんでもない。でも神は勇者だと言われましたよ。ギデオンは言いました。じゃあ印をくださいって、あなたが本当にそう言われるんだったら印をください。羊の皮を置いて、その皮だけ濡れないようにしてください。神はそのようにされました。それでも信じられなくて、今度は羊の皮だけ濡れるようにしてください。神はそのようにされました。そのようなことがあって、彼は確信を持つことができました。ペテロもこの時ものすごい信仰を持って水の上を歩いたわけではないんですよ。本当ですか、イエス様、本当にあなたですか、もしそうだったら歩かせてください。でもイエス様はこのペテロに対して水の上を歩けるようにしてくださったんです。ペテロの信仰によって彼は水の上を歩いたわけではないんです。ペテロが歩けるようにされたのはイエス様です。彼に偉大な信仰があったからではない、彼に素晴らしい信仰があったからではない、彼が完全な信仰を持っていたからではない、ないけれど、主よ、水の上を歩かせてくださいというその告白に対して主はその言葉を受け止めて、そしてその言葉が鳴るように体験させてくださったんですよね。ここに私たちの希望があると思います。私たちは時々神様の前に完全な信仰を持たなければならない、全く信仰を持たなければならない、そうしなければ神の奇跡を経験することができない、そのように考えるでしょう。もちろん全く信頼を持つことは必要です。神様、あなたを全面的に信頼しますという信仰を持つことを神様は願っておられるでしょう。でも私たちの信仰が奇跡を生み出すわけではないということを知っていただきたい。奇跡を起こされるのは神様ご自身ですよ。忘れてはいけないことがあります。自分の信仰が奇跡を生み出したなどと思ってはいけない。誇るべきものはただ主だけを誇れと聖書は語っているんですよね。だからこそ私たちは主に期待することができるんじゃないんですか。 私たちの信仰が完全にならなかったら奇跡が表されないというならば、私たちはいつになったら完全になることができるんですか。いつになったらもう疑いもない、不信仰もない、罪もない、清い聖人のように生きることができるんですか。いや、ひょっとしたらこの地上にいる間、いつまでも罪にまみれていなければならない、そんな私たちですよ。じゃあ奇跡も体験することできない、印も見ることできない、そうじゃない。神は神のしたいことをされるお方ですよ。だから私たちは期待するんですよ。そのような主を見上げて希望を持っていくものでありたいと思いますね。自分を見れば失望することもあるかもしれない。環境を見たら絶望することもあるかもしれない。でもイエス様を見たらそこには希望がありますよ。そこには期待がありますよ。私たちはそのような主を見上げて新しい一歩を踏み出していくものでありたい。水の上を歩けるようにされたのは主であることを忘れないでいただきたい。そして信仰という冒険への招待を受け取っていくものでありたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。メッセージはもう終わりますけれど、私たちは自分の祈りによってとか自分の信仰によってとか、もっと完全に、もっと強く、もっとというふうに私たちは願います、願い続けます。でも全ての主導権は神様にあるということを今日もう一度しっかりと知っていただきたい。そしてペテロの主よあなたでしたら、 100% の信頼じゃなかったとしても、疑いが少しあったとしても、主はそのことでさえも答えてくださった、そのようなお方ですから、今日私たちもイエス様に対して私たちの願い求め、そして心の叫びを神様に告白していくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの御名をあがめます。神様、あなたが今日も私たちを導いてくださって、この信仰への冒険の正体という、そのようなチャレンジを私たちに与えてくださっていることを心から感謝します。主よ、どうか私たちがペテロが受けたそのチャレンジに対して、私たちもまたその後に従うものとならせてくださいますように心からお願いいたします。人間の思いや人間の考えでは不可能と思えるようなことであっても、主よ、あなたはなすことのできるお方であることを心から感謝します。あなたに期待します。あなたを信頼します。あなたを見上げます。主よ、心から感謝します。尊い主の皆をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。